IT 技術本読みこなしシリーズ。
はい、今回は第2章に入ります。早速、スタート。
2章、関数、項目14、何を返すよりは例外を選ぶ。まあ、エラーとか、まあ、いろいろ処理の方法によってですね、まあ、処理の内容によってですね、まあ、何か、まあ、不都合なデータが来たり、不都合なことってあると思うんですね。まあ、その時に、まあ、リターンなんとやるってよくあると思うんですけど、この14項目目ではですね、まあ、リターンでなんを返すよりは、明示的に、エラーを上げた方がいいだろうということを書いています。なんを返すことで特別な意味を示す関数というよりは、エラーを引き、まあ、なんだと、まあ、if 文でやったときに、エラーに、フォルスに、まあ、判定される可能性があるので、まあ、そうするとエラーなのかどうかっていうのが分かりにくいと。まあ、そのために、まあ、例外を挙げてしまった方が、例外を挙げてしまって、上でちゃんと明示的にキャッチした方が、適切に処理することを期待できるだろうというふうに書かれています。項目15、クロージャーが変数スコープとどう関わっているかを知っておく。ですが、そうですね、まあ、クロージャーという、まあ、Python のですね、関数の、Python の変数のスコープの問題なんですけれども、まあ、Python 自体はクロージャーをサポートしているので、外側の変数を、まあ、見ること、読むことができるけど、書くことができないというような、まあ、特性があって、特に関数を二重にするような場合ですね、まあ、関数に二重にする場合って、まあ、特殊な時だとは思うんですけれども、デコレーターを作ったりとか、まあ、そういう時には、まあ、こういう書き方になると思うんですけど、まあ、そういう時の、スコープの問題を、まあ、書いています。で、クロージャー関数は、まあ、定義されたスコープのどこからでも変数を参照できるという特徴になっていますし、デフォルトでは、まあ、クロージャーは変数代入で、周囲のスコープには影響されないというふうになっています。で、まあ、グローバルキーワードとかっていうのがあって、まあ、グローバル、モジュールグローバルに、ま、変数をすることってできるんですけど、まあ、やっぱりそれは混乱のもとだし、そんなにいい書き方じゃないよねっていうのはよく言われていることで、まあ、ここではノンローカル、まあ、Python 3から入ったノンローカルを、ま、サポートして、ノンローカル文を使っていくのがいいんじゃないか、みたいなことを言ってますが、まあ、これもですね、私はそんなに好きじゃなくて、できることなら、まあ、変数はちゃんと関数の中で閉じていた方がいいだろうというふうに思ってはいます。項目16、リストを返さずにジェネレーターを返すことを考える、なんですけど、関数の中でですね、何かの処理をして、連続したオブジェクトなり、数値なり、文字列なりを返したい。まあ、リスト的なものを返したいことってよくあると思うんですけど、まあ、その場合には何かの処理、例えば for文を使って何かの処理をして、からリストに対してドットアペンドをしていく、なんていうことがよくあると思います。まあそういう時はですね、まあ私の場合はなるべくイールドを使ってジェネレーターを作ってしまうということをしています。で、関数が大きくなっちゃって、まあその中でものを作りたい場合はまた関数を外側に出して、ジェネレーターが返る関数を作るということをした方が丁寧かなと思っています。まあもちろんジェネレーターは使いにくさとかですね、いろんな違いがあるので、まあその辺注意は、またこの後のとこでも出てくるんですけれども、まあそういうのあるんですが、まあ、あえてですね、リストをちゃんの中で作る必要はないだろうなと。まあ外側でリストが欲しければリストカッコでキャストしてあげて、まあそれで、リストを作るというようなことはよくやりますし、まあそっちの方が汎用的に後々使いやすいだろうなと思っています。覚えていくこととして、まあ、コードが明確になるよと、ジェネレーターのが明確になるんじゃないということが書かれていたり、まあ、作業メモリーですね。内部のメモリー的には当然いいし、ドットアペンド自体はそれなりコストのかかる作業なので、まあ、それに比べたらジェネレーターの方が素直でいいよね、という話です。項目17、引数に対してイテレーターを使うときは、確実さを尊ぶという内容なんですが、まあ、ちょっとここは、簡単な話というか、何か、ね、こういうツールを使おうという話ではなくて、まあ、こういう、引数が来たとき、イテレーター系の引数が来たときに、まあ、どうなってるかわかんないんで、いろいろ確認をして、内部チェックしたりとか、あと、まあ、イテレーター、さっき言ったジェネレーターだとかですね、そういうものは使ってしまうと、一回ループされたりするとですね、データがもうその後なくなってしまって、まあ、それもエラーが起きず、まあ、何もないよと。まあ、この中にも書いてありますが、厳密にはストップイテレーションの例外がもうすでに発生しているので、 まあ、ストップイテレーションを走った後、もう一回ストップイテレーションを走らせても、もう一回法文で回しても何もデータがないと。まあ、この時にエラーが特に出るわけじゃないので、あ、データないのか、みたいな感じで処理が続行されてしまう場合があるということで、入力引数をまあ複数回反復したりとかするときには、まあ、すごい注意が必要だよね、と。まあ、引数がイテレーターの場合だと、まあ、リストで囲ってあげたりとか、まあ、いろんなことをやんなきゃいけないし、まあ、それだったらですね、丁寧なコンテナを、まあ、作ってあげる。まあ、イターメソッドを作るコンテナを作ってあげるとかですね。最後に書かれているのは、値がコンテナではなく、イテレーターの時は、まあ、2度、イテレーターの引数として与えても同じ結果が出るかどうかっていう確認をしておいた方がいいよね、と。まあ、組み込み関数 NEXT とか、まあ、そういうものも使えると思いますので、まあ、そういうのを覚えておきましょうということになっています。項目18。可変調1引数を使って見た目をスッキリさせる。です。関数の引数にはですね、アスターグスとかっていうアスターを使った、まあ、ここではスター引数という名前を使われてますが、スター引数というものが使えます。例えば10個の引数が連続して何かあるっていう場合、それはアスターアーグスっていう、引数を1個だけ定義しておいて、内部ではアーグスをループして10個取り出すというようなことができるような仕組みです。で、こっちの方がまあ見た目的にはスッキリするし、もちろん意味が同じであればですね、アスターアーグスっていうのを使ったりとかはもちろんします。で、ここにも書かれてるんですが、まあ、特に汎用的なログを出すみたいな時って、何個引数入ってくるか、まあ、とにかくわかんない場合がありますよね。まあ、そういう時には、こういう可変調引数を最後に入れておいて、まあ、そこの部分はこういう処理するんだよ、みたいなことを書いておくといいですと。覚えておくこととしてはですね、デフ文でアスターグスを使うことによって、まあ、見た目がまあ、スッキリしますよと、1引数が受け入れられますよ、ということです。で、アスター演算子をジェネレーターと一緒に使うという場合も、書かれてますが、メモリーを使い果たしてクラッシュすることがある。そうかそうかそうか。アスター、アスター演算子ジェネレーターで使っちゃって、その中で、処理を全部しちゃうみたいな時には、まあ、注意が必要だよな、ということなのかな。が書かれているようです。項目19。キーワード引数にオプションの振る舞いを与えるという内容です。はい。Python はキーワード引数は、これは今度はなんとかイコールなんとか引数にデフォルト値を決める、デフォルト値を決めるというのは引数を与えるときか、引数、関数を実行するときにですね、なんとかイコールなんとかっていう指定ができます。まあ、これは1指定引数の後じゃないと使えないとか、まあ、そういう制限はもちろんあるんですけれども、デフォルト値、オプションか、オプションの、振る舞いを、まあ、そこで与えるっていうようなことは、まあ、よくあるので、まあ、こういうのはよく使われているなと思います。なので、まあ、関数自体、Python の関数自体は1またはキーワード、まあ、どっちでも引数に与えられますよと。で、キーワード引数は1引数だけでは、まあ、ややこしくなったり、まあこれ、明示的に、まあこの引数を与えたいみたいな、この内容を与えたいっていう時には、明示的になるので便利ですと。あと、まあデフォルト値の設定した引数とかとの関係性もあるので、まあその辺は、まあちゃんと適切にやった方がいいよね、というふうに書かれていまして、特にオプションのキーワード引数、まあもともとデフォルト値が関数の中で決められている場合は、キーワード引数を常に使った方がいいんじゃないかな、ということを書いています。項目20、動的なデフォルト引数を指定するときには、なんとドキュメンテーション文字列を使うという話です。まあ、これ Python でよく、まあ、注意が必要ですと言われているやつなんですが、例えば、引数のデフォルト値にリストを指定したりとかするとですね、まあ、そのリストはですね、一度しか、関数の定義の一度しか、評価されないんですね。つまり、その中で、関数が何回か実行されていったときに、そのリストが、リストにデータが加えられていると、2回目の、実行時、その関数の2回目の実行時には、もうすでにそのデータがあるということになってしまうんですね。もう一つ、まあ、わかりやすい例だと、datetime.now とか、まあ、今の時間をそこに入れるっていう場合は、実際にそこに、の datetime.now には、関数が定義された時間が入ってしまうと。 これデフォルト値がそうなるという、これまあそういう仕組みなんですね、Python 自体は。まあこの辺は経緯がいろいろあるようで、Python1 の頃の問題とか、まあそういうのも引きずってるみたいなんですけれども、一応まあこれはよく言われている注意点です。なので、そこのそのデフォルト値に入れられる、関数定義のデフォルト値に入れられるものっていうのは、イミュータブルなものを絶対指定する必要がある。で、もしミュータブルの、まあリストのようなものをもらいたいというときには、カラリストを定義する代わりに、何を定義しておいて、そこは何だったら、初期値がないということなので、カラリストを入れますよ、みたいな実装をよくやります。まあ、これはま先ほど言ったデートタイムなんかでも、まあそういうものをよく使われているので、まあそこは注意、これは確実に覚えておく必要があります。項目21、キーワード専用引数で明確さを高めるという項目ですが、先ほどから言っている、キーワード引数、キーワードでしか、引数をもらえないようにすることが、まあ、できるんですね。まあ、通常だと、Python だと、Python の、関数だと、1指定でも、キーワードでもどっちでも、まあ、指定できちゃうんですね。なんだけど、この後、これ以降の引数は、まあ、デフォルト値も決まってるし、キーワードだけで受け取っていたいな、というようなことが発生することがあります。まあ、そういう時に、アスターを使って、途中に引数のところにアスターを使うことによって、キーワード引数のみで受けられる関数が作れます。ちなみにこれ Python 3.8 だったと思いますが、1指定のみっていう、まあ、スラッシュっていうのも入ったので、まあこれ1なのか、キーワードなのかっていうのを明確にですね、関数実行するときにどちらかでしか実行できませんよっていうことを明確にすることができるようになりました。まあ、この本には Python 2のことも書かれてますが、まあ、Python 2はもうすでに、まあ、使っている人も少ないと思いますので、Python 2については、まあ、割愛をしています。
2章、関数はいかがでしたでしょうか？まあ、関数を作るときのですね、まあ、tips 的なことが並んでたかなというふうに思います。この番組は、CMS コミュニケーションズの提供でお送りしております。CMS コミュニケーションズでは、Web をはじめとしたシステム構築、Python をはじめとした周辺技術のコンサルティング技術サポートを行っております。